気のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日もゲストはいなくて
3週連続
社長、ゲストが来とった方がええんですか。
なんかこう
なんかこう
楽やん
確かに確かに、
こうなんかこう考えてもなかったことをふっと言ってくれたりしてくれると
あ、うん、話が湧いてきますからね。そういえば俺なってかぶせて持ってくみたいな。
あの、
はい、
こうバトル的にこうマイク取り合いというか話の取り合いになってくるゲストの方っておもろいね。コーチに聞いてたら
面白いですね。ああ
ちょっとせっかくおるからじゅんちゃんちょっと入ったらどう、あんた久しぶりにあの浅草で人を殴る男で、一世を風靡したいつも赤い服を必ず着ている落ち着かない男、福原潤
サリーでしたっけ、あの
サリーだモンスターズインクのサリーそうですそうです、はい、モンスターズインクのサリーに似ている、先日北海道から3回目の引っ越しですかね。何回目の引っ越しですか。
2回目やな。
2回目
そうですね、2回目ですね。2回目だ。
突然なんやって。だから東京にずっとおったくせに、よ札幌に行くとかって言ってそれでその今横に嫁もおるわけやけど
奥さんも来とって
ほらね、突然札幌行く言うてね、
びっくりしましたね。
あ、北国にいきなりとなったらほら家族もびっくりで、
うん、
で根の張らないうちに神戸に引っ越す
行くという
もう娘も保育園ももう言葉全然ちゃうわな俺も。
あ、そうですよね。
でも娘もなんかもう神戸来て何どんだけ経つの。
2ヶ月。
2ヶ月、う
ん、2ヶ月
経ちますかね。
なんかちょっと関西弁出てねえろ。
そうなんですよ、車乗ってると後部座席でずっとちゃうでーちゃうでーずっと言ってるんですよ、ね、
ちゃうでーの言い方が違うわ
ちゃうでーや
ろちゃうでー
だんだん今慣れてきてるところじゃないですか。どんどんこれからのネイティブに近づいていくんじゃないですか ね、
あの年齢ならね、
どんどん吸収していきますからね、喋、る言葉、はい、
関西弁って映りやすいんかな。
映りやすいと思います、
うん、そうかな。
でも、すごい映りやすい。
でもやっぱり、はい、あっちの関東の人たちがこっち来ても、うん、なんか関西弁って下手ですよね、
下手です、
でも東京なんかはみんな標準語は上手に、はい、どの田舎から行ってもみんな上手に喋るやん。
ああ
、関西弁をよそから入って上手に喋る人あんまおれへん
ね。確かに分からないですね。だから東京生まれ東京育ちの東京弁と、
はい、
地方から出てきて標準語になってる人の東京弁の違いは口が悪いか悪くないかぐらいでしか判断できないですね。
できへんよな、
はい、口癖のようにクソババアって言ってるやつは、はい、あれ大体東京生まれ東京育ちですから、これのあるんですよ
クソババ。
それは君のおったあの足立区とかが頭にいたから
最近よくテレビ出てるんですけど、
あれ23区に足立区入れるのちょっと問題ちゃうかい。
あんな素晴らしいところ梅沢富美男さんとかテレビ見てるとね、あんな感じのイメージありますけどね、東京弁っぽいですよね、
なんか確かにこう、
はい、
なんか江戸の言葉と東京の言葉っていう違いみたいな、
はいね、
標準語と江戸の言葉みたいなあるよな。
ありますあります。
俺がよく行くそのさ、
はい、
あの北品川の、
はい、
北品川で言うてもうたこれこの間品川でぼやかしてあった
のそうそうそうそ
う、行こう、まだ東京で会おうたら行こうや、
はい、
俺も最近ハマりまくってる店東京にあんねん、
はい、
でもそこに来てる人らはやっぱこうその江戸っぽい江戸っ子っぽい喋りの人多い。本当なんかまっすぐとか言ってくるもん。
あ、まっすぐいますね、
うん、この道はねまっすぐ行くだろうみたいな、そういう言い方なんよ。だから標準語とは違うね。
へ
え、左に曲がるって、要するに東向きなんだよとかなんか言いながら、ひがんまいこと言われへん。
言われませんね。
左曲がって東に向いていくとねみたいな、そんなノリ。
それは標準語ではなく、
標準語そんな言えへん。
江戸、
うん、なんかこう江戸名残の江戸言葉みたいな、
こう
下町ってあんなんよね、浅草でもね。
そうですね、歩いても言わないもん。
歩いても言わない、
うん、歩ってっていう、
歩って
歩っていくっ
つ
って、歩っていく。
あ、
へ
え、なるほど。 何やこの沈黙せっかく無理やりゲストで呼んだんやから間を埋めなさい間を
じゃあ間酔
いですか
間酔いの純さん。
いやー、まあ、先ほどねちょうどこのスタジオのところでちょうど話しとったんですけど、はい、このみるみる元気が湧いてくるの影響が本当にひどくて
ひどい
本当ね全国各地いろんなとこ、はい、まあ、あるってね、
はい、あるん
ですけど、まあ浅草で人を殴った人っていう印象しかなくてですねあなたがみたいな
浅草で
いやこの前も仙台で六丁目農園それこそ六丁目農園で会った人にも言われて
はいはいはいはい
あ聞いてましたその放送みたいなそんなにひどかったんですかって言われていやひどいのは俺じゃなくて俺の連れですけど
す、ね、確かに確かに
そうですあなたあの連れ逮捕されたんですから
逮捕ですか、
新幹線車内で暴れて
なんかずっと乗り過ごして、ね、爆睡してたなベロベロやったからね
ご用になるって
そんなそんなオチがあったんですか、ね、
そんな彼も僕先週大阪でね一緒に飲んできましたけどちゃんと仲いいんですよまだぶん殴りましたけど
でも純ちゃん殴られても、はい、なんか手がドラえもんっぽいから
意外にあんまり痛くないからなんか
こう骨張ってないからない
やポッドキャストの影響すごいからサリーの形をしたドラえもんになります、
ね、ボクシンググローブはめてるような手だから決して細くはねえから
体はけど純さんでかいやないですか、
う
ん、
まあまあまあまあまあ
そうですよね
うん、俺あんな近距離で人の顔面を殴るのをリアルに見たん、うん、ほんま久しぶりだったねなんかねグラーンってなってた
よし分かったやめろっつって言いましたからね
自分がなんかおちょくられとったのに自分で喧嘩止めに入った
そうそうそう、なんか一生懸命、
はい、
こうなんか自分を大きく見せようと頑張ってたんやって感じでもなんか冗談でなんかツッコミ入れてくるみたいな感じで冗談で俺の頭を何言ってんのおっちゃんみたいなノリでこうポンと一発来たわけさ
あなるほど、
うん、はいはいまあまあ酒飲んでるしこの冗談の世界やっていう感じでおったんやけど、はい、そこからさらにエスカレートして酒飲んだ後に、はい、もう一発俺の頭を叩いた瞬間にこのサリーのパンチが飛んできました甘いこれなんかこう親方を守るチンピラみたいなノリやなんか
いや本当にその説は
懐かしい話ですよね
もう本当なんか、ね、一つのなんか吉本の舞台みたいやったんでそしたら店の人たちがちょっとあんたたち喧嘩するなら外でやってとかって言ってわあ外じゃとかって吉本みたいな
あれ以来あの店行ってないです浅草はちょいちょい行きます
けど、ね、鈴吉やったかな、はい、鈴吉
うまいな
蜂の巣のなあれ、
はい、あのこうあれですよね浅草のこうなんていうか
なんか露店の店がこうい
っぱいある
で並んでるところの通りがあるねあれなんか
店舗の外にこう椅子並べて上からこうビニールのこう
屋根みたいなそういうのがちょっとこう外に出てるような店の通りみたいな3つぐらいあるよな
ありますあります
あこは一番大きい
ですかねウィンズからずっと流れてるんですよホッピー通りって呼ばれてる
んですね
ホッピー通りあれホッピー通りや、うん、電報寺通りからこうちょっとこう
曲がったところですね、
うん、浅草も詳しいからねっていうか浅草しか行かんっていうのもある
浅草しか行かん、
うん、俺本当は渋谷とかね新宿とか行かねえもんもう人混みが
人混み
浅草も雷門とかじゃなしに、はい、ちょっと外れの方のこう狭い路地とか入っていくと、はい、お父ちゃんとお母ちゃん2人でやってるすっぽん鍋専門店とか、
ねう
ん
う
ん、
ああいいな
だからシャモ鍋屋とかねかそういう夫婦でやってるちっちゃな店とかがあるの俺そういうところを見つけて入っていくのが好きなんやで大体夫婦が仲悪いんよ大体営業中に喧嘩し始めるんやってまあでも店やりながら夫婦で喧嘩するっつってもやっぱり大阪のあの旬徳市の店には勝てんけど
その話になる気がした
その話したことある
したいないない
その話したことないの
ビリーさん聞いたことないですか
ないよ
すごい
旬徳市のもう今あそこ道路拡張になったからあのその店なくなってしまったんやけど、うん、
なくなった
んですねなくなったんや、
まあ
うん、伝説の店
ちょうどねこう道の形が交差点なんやけどこれこう十の字じゃなくて、うん、十の字にもう一本斜め道があるのかなでその、はい、この一つの角はもうそこ鋭角な 直角三角形みたいな形の物件なんですよ、はい、ほんでね片方から入るでこうすごく細長くてカウンターしかないんですよ、うん、ほんでね大将が一応夕方からちゃんと仕込みしてね、うん、ほんで串カツとかあの土手焼きとか あんなん出してて、夕方はちゃんとしてるんですよ、うん、けどねだいたい飲み始めるんですよ大将が。
大将は飲む
よ、うん、で飲んでき始めるとねもうベロベロになってくるのほんでベロベロになってきて、そのピークぐらいの時間に嫁はんがね洗い物兼ねて手伝いに来るわけ。それが大体9時頃なんですよ。だから9時までにその旦那をお父ちゃんを酔わさなあかんわけ要はみんなは夫婦喧嘩を見に来てるわけだから9時にピーク持ってくるようにまあ大将はまあ飲みなとそうかそうかって言いながら絶対断らんから、うん、飲み始めたらもうビールも自分らで出せとかねコップなかったらお前らが洗えやとか言い始めるそういう立ちの悪いおっさんなんでそうやってしてベロベロになってるそのピークに奥さんが入ってくるでしょ、うん、入ってきた瞬間ガラガラ開けて入ってきたらねその旦那の酔ってる顔見て、うん、また酔うてるって言いながらまた酔うてるあんたええがいせえや毎日毎日ほんまアホみたいな酒ばっか飲んだほんまアホちゃうかお前とか言うてね入ってくるのにめちゃくちゃ言うんですよ。ほいでそれに耐えてるんですけど途中からお父さんも反撃に出るんですよ。反撃に出てもね、はい、嫁はに勝てないんで
勝てない。
ほいで9時半ごろにこんな店に二度と来るかって言いながらピシャって閉めて帰っていくんですけど、ね、その瞬間に客全員で二度と来るかって言いながら帰った瞬間お前の店じゃん全員が毎回それをねもうタイミング合わせてお前の店じゃっていうそれを聞きたくて数回お邪魔しましたけど、
ね、その店のまだあそこですよね確かトイレがすごく面白いっていうお店
トイレが大きい方小さい方って聞かれて、うん、小さい方ってあなたそこの戸を開けてしてって言われてそのカウンター側の方の塔をね、うん、引き戸があって、はいはい、その塔をちょっと開けるともう目の前がその鋭角になった直角三角形やから、はい、ガラガラガラって塔を開けるともう目の前がねあのブロック塀なんですよ。でブロック塀のもうすぐそこはもう車ブーブー走っとるんですよ、うん、でそのブロック塀に向かってしっこするんですけど、うん、もう長年みんなそこでしっこしてるんで塔をたくさん開けるとねめっちゃ臭いんですだからチンコが出るだけのほんのちょっとだけあってでチャーッとするだけしたらピシャッて閉めるみたいなそれがその店のおしっこルールっていうのがあって、ね、絶対保健所来たら訴えられる大きい方言ったら駅行ってきて
トイレないんかいっていう
でもね悲しいことにその店はなくなってしまいました。
なくなってしまったんですか。
あ、ね、まあ、でもおもろい店は圧倒的にやっぱり大阪でしょうね。
大阪
ね、
うん、
大阪
面白いですよねだって花壇にペットボトル切ってこう上路のように作っといて、立ち音する方はこちらへとかわざわざ用意しとくなんて大阪以外で用意見たことない
なんすかそれ。
それ西成、西成、
ペットボトル切って立ち音するならここへって
肥料だっつって書いてありました。
あ
そこへにションベンするんだったら花壇の土にションベンが入るように立ち音してくれ書いてある。
あなるほどなるほど。
あ
それこそあのスーパー玉出の近くですよ。
西成の、
そうです飛び出し地入る方ですね。
へえ。
飛び出し地もね、本当。
飛び出し地とかっていうとこう東京の皆さんとかでも有名なんですか。
有名じゃないですか。多分もう日本で残ってるのほぼ
あそこぐらい。まあまあ昔の赤線青線みたいなやつの名残やみたいな感じやからな。
まあ朝からこんな話するもなんかもしれないですけど。
だって歩いてるだけでも本当になんかこう歴史と文化を感じるよ本当。どこでこうできたんかわからんあのボワーンと下から当たるピンクのライトボワーンと当たるピンクのライトで、まあなんかこうその歩きながらそういう人がこう格子でこう縦格子越しに見えるんやけど、うん、でも実は呼び込みやってるおばちゃんがいや実は私やで相手はみたいなそういうのも時折あったりして詐欺やろそれみたいなそういうのもあったりしてという逸話をちょいちょい聞くけどね。なんか、
あれはけど、
まあ、あの辺は本当面白いよね。なんか
見に行く、
うん、1週間前の週刊誌とかが10円とかでこう並んで売ってた
あ、
うんうん、
なるほど。
片っぽだけの靴売ってるとかな、ありえない、ありえない露店の店がいろいろあるわ、ね、なぜかあの串カツ屋でビールを頼むと普通に自販機で買うより安い値段で飲めるというのも不思議ない、自販機230円とかで売ってるやつが、はい、お店屋の中で200円で飲めたりするの、どういう仕入れがあるのかが分からんねんけどね、それは。
けどそういうこう大阪でいうそういうところっていうのは東京でいうどこに当たるんですか。ないんですか。
南千住
三谷
だから三谷です。
三谷と南千住ってもうい
い、あもうすぐ隣、
隣ない
涙橋とか集まるやつ、へえ、もう当たり屋がひどいんで車で走れなかったですからね昔は。
へえ、それでもこうやっぱりこう東の東京と大阪で比べるのならばやっぱり全然こうジュンさんどっちも見とるわけじゃないですか。東京の
大阪の方がユーモアじゃない。
ユーモアあるよ。
何をする
。ユーモア
あるある。だって日曜日のあの公園のあたり行ってみ、どこで仕入れてきたかわからんあのカラオケセットとかあって、ね、みんながいろんなゴミの中からこう集めてきて自分なりの衣装とかめっちゃ派手な衣装とか手作りで作ってそれで歌歌い倒してますよね、みんなで踊りまくって
公園で、
うん、
公園でカラオケ、
そうそうそうそれもいわゆるそのお家をお持ちでない方が、
あ、はいはいはいはい、
なんでパッと見男か女かわからんねん、もう全員の音源やから、
うん、
それでもう、もう踊りまくってますよね、う
ん、あれどっからか知らんけど電源も取ってくるしね、
電源も取ってきて、へえ、自転車乗ってごめん遅れたって言いながら乗ってきた自転車がシャリシャリシャリシャリシャリシャリって見たらタイヤ の, あのタイヤがついてる
ゴムの部分がない、
輪っかだけで走ってくるから滑りまくって滑りまくりながらおっさん乗って、はーれたそらーって言いながら乗ってくるから笑うよパッパ。
そういうところ明らかに東京と違う。
ユーモアがある。確かに山陽は暗いよね、なんかね、
暗い、暗い、
暗いです
。暗いまま車にぶつかってくるから
生活に疲れてるみたいなさ、そういうもう本当露骨に金がないみたいな感じをわーって出してるけど、大阪のあの人たちの大半は明るいもん、
うん、まあえっかこれでみたいな、そんな。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、自分も知らない自分に出会いに来ませんか。最高の仲間を見つけませんか。お知らせに、5月1日より黒船リゾート円屋オープン。1日1組限定の一等貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなくお帰りなさいで皆様をお迎えいたします。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
でそう、安い焼肉屋なんか入ってもさ、
はい、
笑うんよ。もう壁に豚肉いくら、牛肉いくら、鶏肉いくらって書いてあるの。豚肉、牛肉、鶏肉、肉って書いてある。下の欄、肉って書いてある。それ以外の肉何があるやろ。みんな、ごめん、大将、肉ちょうだい。みんな肉ちょうだいって頼む。
肉ちょうだい。肉ちょう、肉。
肉。
へぇ。
何かわからん。
捕まえてんのかな、そこら辺で。
ははー、ユーモアですね。
あるや、
うん、
でもそれでも文明さんね、よくあの浅草行かれるじゃないですか、うん、僕も一緒についてたこととかもあるし、はいはい、それでなんか浅草どうですか、やっぱいいですか、東京の中でも。
そういう感じと似た匂いがするよね。
匂いはする
もんな、うん、俺なんかこじゃれた店とか好かんからさ、はい、あでわざわざ飯食いに行くのにおしゃれしてさ、なんか めんどくせえな、高いもん食いに行かなあかん。でそこでマナーを気にしてたらさ、俺もそういうの嫌なんやんだよ。
だからあれですかね、鹿児島で行く店も大体決まってくるんだよね。何週間前に出てましたけど、ま
あ、鹿児島はね、あの 虎夫婦は、うん、あの朝飯食いながら晩飯の相談してるそのくせね、はい、この夫婦あの夫婦はねすごいグルメなんですよ、はいはい、美味しいものしか食べたくないんですよ、はいはい、で特にお父さんにはこうレパートリーがあってね、はい、その6つか7つのレパートリーをぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってね決して冒険をしようとは思わないんですよね。
で僕ほぼ行ってると思います、
うん、そうでしょそうでしょ。だからその6個か7個のレパートリー以外にも鹿児島には腐るほど店はあるのに、たまには違うところに食べに行こうかとは絶対言わへん。自分の知ってる安全パイを永久に回ってるだけなんですよ。
へえ。じゃあ鹿児島行ってもこう6択7択の中からどれに行くかみたいな感じなんですか。
大体そう、もうしゃぶしゃぶなら 1,2,3 っていうのが決
まってる。しゃぶしゃぶなら 1,2,3
居酒屋なら爆撃。
爆撃美味しいんですか。
美味しい美味しい
美味しい。
爆撃の、はい、もう魚系は抜群です、ね、抜群
美味しいですね、
まあ、ビリーさんも行ったことがある。
だから僕もほとんど全部そこ行ってるよ。
大体佐藤夫婦と一緒に行動してる鹿児島にいたらさ、うん、でみんなそうやから、みんなその 6,7 の選択肢の中でしか俺たちは行動させてもらえない、はいラーメンはラーメンならいっぱいラーメン屋もあるのに、長渕剛が昔から言ってた汚いジジイがやってるラーメン屋に
貝の屋
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 あ貝の屋
あそれ全部覚えてんな。
連れてもらいました連れてもらいました貝の屋さん。
全然鹿児島ラーメンじゃないな。俺たちはあの鹿児島ラーメンが食いたいのに貝の屋あそこしか連れててくれへんやろ。
なんだろうあのこだわり。確かにそうですね。
このポッドキャスト聞いてじゃあ選択肢が増えとることを祈るしかないですね。
いやいやパパがやっぱり
パパがやっぱり
頑固だから
頑固。トラは頑固な性格なんですか。そんなことはない。
どうなんやろ頑固なんか。
僕もトラやけどね。
あビリーさん
トラ。
トラですわ。
へえ。ジュンさんは
羊。
あ羊うん、
あ羊やからこんな丸丸
太ってるんですよね。
それ
だから大きい羊、はい、羊が大きいと書いて美しいっていう字になるやん。
はいはいはいはい。
まあ、羊はこう群れてるけど、はい、本当にね思いあのこの間の郁恵さん言ってたように、うん、羊ってすごいこうなんかこうみんなで仲良く、はい、こう群れるのが好きとか、はい、だけど羊にはルールがあって、はい、このなんかあの天敵の狼とかが来ると、うん、一番長生きして一番太った羊が自分あ今回俺の番やなってそう思ってわざと生贄になるのよ。わざと狼に捕まってこれででかいから食べるのに暇かかる。その間に群れの全員が遠くまで逃げれるっていう、うん、その我が身を捨てて仲間を守るというその姿勢を美しいっていう、うん、なんで羊が大きいとか
知らなかった。
羊が大きいで美しい。
そう
なんそんな文明さんは狼ですけどね。
そうだこの中でも赤い羊は食いとうねえなみたいな感じ。下手に食いに行ったら殴られる可能性が羊のくせにパンチ力強いから
そっかそこに戻るとか
そこに戻る、
ねうん、こうやって話に迷いながら日々ねこう、うん収録するわけです。
収録する。これそういえばその動物占いの話で言うと、うん、僕は磨き上げられたタヌキなんですよ。
お
で、アンさん、最近ちょっとまあ店の方忙しいんで、うん、なかなか昔はずっとこのポッドキャストなんかもアンさんが収録してアンさんが出とってみたいな話で、うんうん、でアンさんってまた磨き上げられたタヌキなんですよ。同じなんですよ。でその、佐藤さんがアンちゃんは磨き上げられたタヌキ、
うん、
でウォーリー君も磨き上げられたタヌキだよっていう事実を伝えたときに、うん、佐藤さんは嘘これ本当にあっとるんって調べ直したんですよ。なぜなら
支局長が自ら
なぜなら性格が真逆なのにっていうような感じなんですけど、社長僕とアンさんって性格どう分析してます？
いや俺お前らあんたたちはなんかこうすごく似てるなと思うよな。
あですよね、
うん、
あ
すごく似てるとこあると思う。
はいはいはいはいはい、うん、例えばどんなところですか。
例えば、
うん、 なんかこう自分がおどけてでも自分が笑いもんになってでも、
はい、
こうなんか人を楽しませたいとか、
はいはい、
なんかたぬきってなんかこう何でも化けるみたいな、
あ、はいはいはい、
とかあるやん、
ありますあります、
そうやってこうみんなを盛り上げるためにする努力はだからお前たちはすごくよく似たポテンシャルの高さがあると思うけどな。
へえ。じゃああながちじゃあ、ああお前らそうやなみたいな目線で、
そうそうそうそう、その全然違うとは思わへん。
ああそう、うん、
ヒデとは全然違う、う
ん、ああ全然ゾウだよね、
ゾウやから
また見た目体格も
体格もゾウよね、
ちょっとしたアフリカゾウやよ、まあ、あれ太ってね、けどもうヒデと月真面目そうやけど、
はいはい、
ゾウってあんまり人の話聞いてないんよ、
うん、
あそうやで、ヒデトに大事なことを言う言い方、うん、俺分かってきてん、
おお、ちょ教えてください、
あのなヒデトあのなって言いながら、うん、なるべく近くに行って、うん、こそこそ話すると、
はい、
象の耳がブワーって広がってよく聞こうとして聞いてくれる、うん、で俺と話してても、はい、遠くの人たちが話してるその会話が気になってしょうがなくて、うん、耳大きいして遠くの話を聞いていようとしたり、遠くの人の今楽しいかどうかをものすごく気にしてたりとか、自分は動かずに耳だけを張り巡らして全体を見てんのがヒデトなんやって、うん、
へえ、
自分はちょこまこ動けへん、はい、全然座ったら動けへんであいつに何かこう、
はい、
大事なことを伝えるときはなるべく小声で言う、
へえ、
小声で言うと何なんかなと思って
耳大きいしてくれるんですか、
うん、
うわ今日のなんかラジオめっちゃ勉強になったわ僕明日ヒデトと会うの楽しみやで、なんか頼もう絶対
でも一番怒らせたら怖いのはゾウと言われてるのに、
うん、
うん
う
ん
う
ん、だってヒデトなんか絶対怒らへんやん、
絶対怒らへん、
めっちゃ大前やん、
うん、
あれいつ怒ったら怖いと思うで、ほんとお前らが踏み潰されるか
ペタンとね、高安にも出ててね、
そうですね、うん、ヒデトは高安の卒業生です
から
ね、
その前はなんかもうヒデトの性格からだと考えられないような仕事してたし、
そうそう、理学療法士、
あ、
でもあいつの理学療法士時代の話とかね、たまに気向くとあいつちょいちょい話するんよ、普段はあんまり何も喋らへんし、一緒に車乗っててもね、
はい、
なんかあいつ絶対僕が横に乗ってるとね、もう何年もおるのに未だに緊張するんね、あいつ、うん、運転しながらねなんかでだんだん息遣い荒なってきて、ね、しばらくすると息苦しになってくる、窓開けもうで窓開けた後片方の腕は手はハンドル持ってるんやけど、片方の手ででこのねおでこのあたりとかほっぺたのあたりをねやたら触るんですよ、でやたら触って油汗出てるのに緊張のあまり、それで顔触った後にその指先が油汗で締めたやつをなぜか小さく丸めるんだよお前の油汗丸まんのか
それ突っ込んだことあるんですか
突っ込んだことない、でも鬼の前では突っ込んだことない、
突っ込んだことないですか、うん、ずっと気になっとるという
そうそう、いつもな、あまた丸め始めた、はい、また油汗触って丸め始めたみたいなね、鼻くそ丸めるみたいに油汗触っちゃ丸めんねんあいつ、
へえ、
そういう細かいこと大概チェックしてるから
社長モノマネ得意ですもんねようそんなとこ見とるようなって見とる、あの、うん、ありますからね、
うんうん、いや本当によ
う見てますよね、
あの鹿児島弁のイントネーションとかね、 あんな難しいのに本当にうまい、
いやそれはもう本当、その佐藤家のパパも絶賛してくれますよ、うんうん、本当にあの鹿児島弁はうまいって、
うん、
熊本弁も上手やん、
熊本弁も、うん、熊本弁は
そうそうそうそう、
まあまあまあその師匠さんのおかげで、まあ、そうそうそ
う、タクシーなんか乗ったら俺も絶対あの鹿児島弁でずっと喋ってんの運転手さん絶対気づかへんもんな、
うん、
お客さんどっか行ったら帰りっすかみたいな話あギャンですよみたいな次ギャンですわみたいな
貝なんでしたっけ、貝の早口言葉なんでしたっけ、あれ
ケケケでしょ、
ケケケ
ケケケ、貝皇帝来たかっていうこと
ケケケ、あれ鹿児島弁だし
ね、4つ言うんじゃない、貝を2枚貝を買ってきたかっていう
ケケケケ、
そうそうそうトトトと一緒なんや、トトトとよく似ててケケケなの、貝皇帝来たかみたいな、
ああ
そういうのは結構ありますね、
方言ごとにね、チャウチャウもそうで
しょ。ありました、ありました。
チャウチャウチャウ
チャウチャウチャウチャウチャウ。
もう一つね、なんか強烈なやつが今あったけど思い出せへんわ。社長の中のどっかの民宿のおばちゃんに出会
って、あのおばあちゃんのやつや、
サルンもしたら失態誰もした
あ、そうそうそう。
キャーイペコペーサルンもしたら失態誰もしたって
何言うとかさっぱり分から
ない。それ俺はノートに書き留めた。夜反復練習してお母ちゃんもっぺんあれ言うてくれる。ネイティブの発音覚えねえけみたいな。
そういう努力の積み重ねが
ある。なるほど。
だってあのモノマネがため完成度がね出
来上がってるんだよな。
てなことで、はい、時間がやってまいりました、はい。突然のゲストを招いての中村文明と
ウォーリーと、
福原潤と
そしてビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。